小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。今日は小児リウマチ性疾患の最近の話題、成人に向かう患児に寄り添うための施策について、東京科学大学大学院生涯免疫難病学講座教授森正明さんにお話しいただきます。
こんばんは。今ご紹介いただきました森と申します。今回は題名にもありますように、小児リウマチ性疾患の最近の話題、成人に向かう患児に寄り添うための施策ということでお話しさせていただきます。3つのお話をしたいと思います。1つ目が小児リウマチ性疾患の特徴疫学、2つ目が診療の現状及び実態、で3つ目に成人期に向けた問題点とその対比ということになります。まず1つ目の小児リウマチ性疾患の特徴疫学についてお話をします。小児期に見られるリウマチ性疾患は若年性特発性関節炎 JIA と訳します。全身性エリテマトーデス SLE と訳します。若年性皮膚筋炎 JDM と訳します。これらをはじめ成人で経験されるリウマチ性疾患のほとんど全てが認められます。しかし小児リウマチ性疾患はその病態の表現形が成人と大きく異なり、決して成人疾患と同じではなく、かつ小型化したものではありません。小児リウマチ性疾患の特徴としては、 1. 病気が長期にわたり、その時期が成長期にあたること。 2. 成人例と比較して多臓器に障害が及ぶこと。 3. 経過が進行性で臓器障害の程度が重いこと等が挙げられます。いずれの疾患も全身性の慢性炎症の特徴を有しており、長期予防を見据えた全身性アプローチを必要とし、早期でかつ正確な診断と治療法の構築が求められます。2015年から2016年度の厚生労働科学研究、若年性特発性関節炎を主とした小児リウマチ性疾患の診断基準、重症度分類の標準化と、エビデンスに基づいたガイドラインの策定に関する研究において、主な小児リウマチ性疾患の全国調査を行いました。具体的には日本小児科学会専門医認定施設を対象に、代表的な小児リウマチ性疾患である JIA 小児期発症 SLE、JDM 小児期発症シェーグレン症候群 SS について、それぞれの施設で診療あるいはフォローアップしている16歳未満あるいは16歳以上の患者実数をアンケート調査しました。高い回答率 91.3% が全国規模で得られたため、かなり正確で普遍性が高い結果であると考えられます。集計結果から統計的に解析すると、全国の小児科関連施設で見ている各疾患の患者数は JIA 約2700名、小児期発症 SLE 約1000名 JDM 約400名、小児期発症 SS 約300名が存在することが明らかになりました。次に、診療の現状及び実態をお話をします。思春期や成人期となっても、医療を必要とする小児リウマチ性疾患患者は決して少なくありません。小児リウマチ性疾患患者のうち、発症10年以内に薬なしの寛解に至るのは3割程度であり、あとの7割は成人移行期を経て成人になっても病気を抱えながら生活している現状があります。また疾患それ自体の再燃だけでなく、長期の薬物療法による副作用、合併症に加え、心のケアも重要な問題となっています。小児リウマチ性疾患については、幸いにも対象成人診療科であるリウマチ内科や整形外科を通じて日本リウマチ学会と組織的・機能的に連携することができており、より充実した移行医療が可能になっていると考えられています。この後詳しく述べていきますが、移行期医療を実践していくためには、小児科サイドと成人リウマチサイドがお互いの意見を交えながら、共通の認識の上で一人の患者を全人的に見ていく体制づくりが重要だと思っています。 それでは具体的に成人期に向けた問題点とその対応についてお話ししたいと思います。ここは4つの点についてお話ししたいと思います。1つ目、小児リウマチ性疾患における小児期発症疾患を有する患者の移行期医療に関する提言についてです。2014年、日本小児科学会から移行期医療の基本概念を明確に示した小児期発症疾患を有する患者の移行期医療に関する提言が公表されましたが、そこには3つの骨子が示されています。まず、自己決定権の尊重があり、成人期医療にとっては欠かせない前提となっています。自己決定権は年齢にかかわらず、患者の成熟度や自立度を考慮し、その理解力と判断力に似合った説明を受けることによって患者本人の意思を表明することができる権利であり、意識的な関わりや取り組みを培っていく移行期医療のための第一段階となっています。小児リウマチ性疾患は患者特有の経過をたどるため、患者本人がまずはどのような状態で現在の治療で満足しているかどうか、何が一番困っているかを医師から聞き出したり、あるいは医師に訴えられることが大切になります。二つ目の年齢及び加齢により変化する病態や合併症への対応ですが、医療従事者は小児例と成人発症例との異なる病態に関する解明や、小児期から長期にわたって治療薬として使用してきた副腎皮質ステロイド薬や免疫抑制薬の影響について明らかにしていくことが重要な責務となります。それらをしっかり行いつつ、三つ目の小児例から移行期症例で見られる人格の成熟に基づいた対応と年齢相応の医療を考えていくことが大事になります。患者に人格の成熟が見られる際には、患者を取り巻く関係者が協力して、疾患管理の主体を保護者、医療者から患者自体へ移行していく努力が必要です。学童期以降には人格が成熟する傾向は顕著になるため、医療従事者は疾患説明、検査結果、治療内容について患者本人の理解力に応じた説明をし、患者の診療への主体的参加を促すことが患者本人のために不可欠になります。二つ目は、憲法による小児の医療費助成についてです。小児リウマチ性疾患患者が現在受けることが可能な医療費助成は、通常乳幼児または子どもを受けられる医療費助成制度に加えて、治療期間が長く医療費負担が高額となる疾患が多いということで、小児慢性特定疾病対策の制度、略して小慢制度を利用することで医療費の補助や地域の保険事業を享受することが可能です。これは18歳未満、非認定者は20歳未満までの小児が対象で、申請認定がなされれば、自己負担金の助成や日常生活用具給付などが受けられます。自己負担額の上限や各居住地における保険事情については、個々の状況により変わる可能性があるため、詳細は小児慢性特定疾病情報センターのホームページ、および各都道府県または指定都市または中核市のホームページ等を参考になさってください。また、平成30年4月1日より難病法の一部更新により、小児リウマチ性疾患の多くが年齢にかかわらず規定を満たせば指定難病医療助成の対象となりました。これらの制度については、難病情報センターのホームページおよび各都道府県のホームページを参考にしてください。小慢制度と指定難病制度では助成額が異なるため、18歳未満で登録できるならば前者を利用し、年齢が20歳に到達する場合には後者に切り替えることも必要です。この場合は十分な切り替え時期が必要となりますのでご注意ください。なお、申請書記載にあたっては、小児慢性特定疾病制度と指定難病制度それぞれにおいて、各申請先に登録された指定医である必要であることは注意が必要です。3つ目です。これまで行ってきた移行期患者が抱える諸問題の解決に向けた取り組みについて具体的にお話をします。小児科及びリウマチ内科の連携による診療体制の構築です。小児と成人のリウマチ性疾患の移動性を明確に認識し、 ライフフルコースを通じた難病対策のための全人的アプローチを重視し、具現化を図ることで診療体制の構築を目指してきました。小児から成人への移行期には小児科から内科への担当化、主治医変更、薬物代謝や体格の変化による必要薬物量の変化など過渡期特有の問題が多々生じ得ます。特に免疫抑制薬の治療制限を受ける拒否希望者や合併症やコンプライアンスが懸念される年長者など、それぞれのニーズと問題点に配慮した治療戦略の提唱を行っていく必要があります。次に、小児から成人移行期のデータベース構築を目指した臨床疫学的研究です。これまで本邦では整備されていなかった小児から成人移行期にわたる全国的な小児リウマチ性疾患データベースの構築を行うことも重要な課題でした。本邦のコホート研究は、厚労省の小児慢性特定疾病や指定難病の認定のために、これまで小児と成人が独立して調査されてきましたが、将来的には国際的に連携し、小児から成人までのデータベースを構築することで、小児リウマチ性疾患患者の診療実態をより明らかにすることが可能となるでしょう。そのために小児慢性特定疾病制度と指定難病制度の両者にまたがる免疫難病に対して、記載登録項目を統一するための基礎データを蓄積していく必要があります。次に、医師主導治験などによる新治療法の開発と普及です。医薬品承認のための臨床試験、治験は急速な国際化が進み、国際共同試験への参加が増加しています。また最近では医療品の承認審査体制の整備とともに、審査期間が大幅に短縮し、ドラッグラグの改善が期待されています。しかし、これらの実践のためには、小児と成人との過渡期では実施が難しいとされる移行期における臨床試験や、新薬の治験の推進などを積極的に行っていくことで、これらの状況は打開できると考えています。結果として、小児リウマチ性疾患治療において、治療目標が高度化し、治療の選択肢が複雑多岐にわたることが可能となれば、これらの薬剤の使用実態を把握して、小児から成人までの患者本人に似合ったオーダーメイドの治療が確立することも夢ではありません。最後に、患者・家族会との密接な連携です。JIA 患者会であるアサナロ会や他の小児リウマチ性疾患の患者会であるリウマチ性疾患友の会と強い絆を持って小児リウマチ性疾患の小児期・移行期医療に関して連携することで、患者サイドの要望・問題点を定期的に把握していく姿勢が大切です。将来的には、移行期以降の JIA 患者に対応するために、関節リウマチの患者会であるリウマチ友の会とも同様に連携を強固に図っていく必要があると考えています。以上、私のお話を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。
小児リウマチ性疾患の最近の話題、成人に向かう患児に寄り添うための施策について、お話は東京科学大学大学院生涯免疫難病学講座教授森正明さんでした。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデイト。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。